is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMYG 鈴木でございます。QRL329 回、ということでね、早速スタートでございますけれども、今はねもうちょうどお盆休みの頃ではないでしょうかね。今週はね 週の初め、もう土日からね、先週の土日あたりからずっとお休みをね、今週の土日19日までねずっとお休みの方がねいらっしゃるんじゃないかと思いますけどもね、はい、こちらの方は、もうねいつも通りということでねございましてね、業務を行っているところでございますけどもね、まあ、この時期はですねお休みということもありまして、アンテナの工事をですねこの時期にやってくださいというお客さんも結構ですね、この FB サウンドたなしの工事部門の方ではですねお話が非常に多くなっている時期でもあるんですけどもね、まあ、ただですねこの時期はちょうど一緒に作業をするですね、作業班のチームもですね夏休みを取りますので、その辺でやりくりが非常に大変なんですけどもね、はい、というわけでございます。まあ、なかなかねこの夏休みというのはねいろいろと社会人になりましてもですね、やはり一定の時間休み取れますんでね、いろんなところ行かれる方ももちろんいらっしゃいますしね、まあ、あとゆっくりご自宅でねのんびりとされて、普段なかなかできないですねアンテナの点検とかですねそういったものをやられている方もいらっしゃると思うんですが、まあ、とにかくこの暑さですからね屋根に登るにしろ何にしろ大変ですよね、はい、というわけでございます。でうちの方の作業員もですねこの夏の暑い時にですね、作業服にですね、小さなファンがついてまして、中がですね非常に涼しく感じる作業服を最近になりましてですね着用している姿をよく見ますけどもね、まあそれにしてもやっぱり暑いですよね、はい、というわけでね熱中症には十分注意の上での作業ということでね心がけておりますけれどもね、皆さんもぜひね、そのあたりお気をつけいただきたいなというふうに思います。それでは QRL329 回早速スタートいたします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは QRV コーナーでございますかね、まあ、なかなかアマチュア無線のバンドっていうのはね上の方からね、上の方からっていうかね下の方から上の方までですね本当にね、たくさんのバンドがねリストアップされてますよね本当に、まあ、我々が通常一番よく使われているね周波数帯、これはもう HF 帯ね、1.9 メガ、ね、電信バンドでございますが 1.9 からまあ大体430-1200ぐらいまでの、ね、周波数帯が大体皆さんが、ね、運用されていると。で1200以上の周波数ですと、運用する局もですね随分限られてくるということでございますがね、やはりそれぞれの周波数帯で免許を取りになっている方もたくさんいらっしゃいますよね。まあ、そういうことでですねマイクロウェーブの周波数帯をですねしっかりと免許されている方もね、かなり多いかと思いますけどもね、なかなかこの高い周波数のですね運用状況っていうのはよくわからないんですけどもね、まあ私も1200以上の周波数っていうのはですねなかなかこう聞いたことがないんですけどもね、どんな感じなのかなということで思っていたところですね、この我々の スポンサーでございます FB サウンド田梨、こちらの方はですね中古品の取り扱いも行っているところなんですが、先日ですね、ケンウッドからですね以前出ておりました 2.4 ギガがですね運用できる、TM2400 というのがですね中古で入ってきましてですね、これを早速 中古品としてですね、お預かりしてすぐにですね、もう販売してしまったんですけども、やはり玉が少ないんでしょうかね。ネットオークションなんかを探してもですね、なかなか出てこないんでございますけれどもね、これはちなみにですね、1992年ね、このケンウッド、こちらの方から販売になった、2.4 ギガのですね FM1 ワットのトランシーバーということでね、これは皆さんね、この 2.4 ギガの無線機ということでね、このリグが出た時はね、どんなものなのかなということでね、買ってみるにしてもですね、更新の相手はどうなのかなとか、いろいろとですね、思いを、こう馳せていたところがあると思いますけどもね。ちなみに値段の方が139,800円ということでね、設定されてたようでございますけどもね、まあ、一見ですね、一般の普通の、こういった形のトランシーバーと FM トランシーバーとね、ほぼ筐体も一緒でございますからね、違和感がないんですが、この 2.4 ギガっていうのがね、この非常に未知のバンドでございますんでね、これがどんなものかなということでございましたけどもね、まあ、そもそもですね、この 2.4 ギガこれアマチュア無線にはですね、二次業務の通常の音声による更新と、あとそれ以外にまあレピーターとかですね、アマチュア衛星通信とか EME、あるいはテレビですね、ATV なんかが許可をされる周波数帯ということでございますよね。でいわゆるですね、ISM バンドということで、まあ電子レンジとかね、あるいは工業用のマイクロ波、2450メガですね、これを利用している関係もありましてですね、動作中は当然のことながらですね、ものすごい更新を受けると、これはもうしょうがないということでございますよね。まあ、この辺の状況はどうなのかなというのがですね、確認したいところでございますけどね。まあ、一次業務としてはですね、もう最近の流行りでございますよね、 RFID ですね、これはね、移動体の、いわゆる識別用の無線局ということで、これがですね 2.448、ぐらいかな、 2448.875、 これは帯域が43メガぐらいあるらしいんですけれども、こちらが割り当てられているということで、まあ、アマチュア業務はこれを妨害しちゃいけませんよということになってるわけですよね。なので運用には非常に注意が必要だということなんですね。それともう一つ、免許の必要とない、無線局もこの周波数を使ってますよと。一番身近なのがこの無線 LAN ですね、 Wi-Fi、 それから Bluetooth とかですね、一部コードレス電話や、あと模型用のラジコンとかのね、コントロール用に使っているデータ通信システム、こちらがですね、ちょうど 2.4 から 2.48 ぐらいですかね、ギガの方の周波数を使っているということで、RFID にですね、特定省電力用無線局に、割り当てられている周波数などもありましてですね、これはまあ免許が必要がないということで、こちらに対してはですね、アマチュア局は優先というね、位置づけなんですね、実はね。まあ、ただまあ都市部でですね、無線 LAN はこれほど多くなっていますので、なかなかこのあたり、回避しづらいというねところがあるのかなというふうにね思われますけどもね。はい、このあたりはね、実際に運用されている方がですね、どんな感じになっているのかというのはね、ちょっとレポートをいただきたいなというふうに思いますけどもね。まあ、この一次業務二次業務というのはね、この1200メガの方でもですね、やはり、問題になっておりましてね、なかなかこの広域レピーターがですね、 10W から 1W になったりとかですね、いろんな形でですね、制約を受けているところでございますけどもね。まあ、特にこの 2.4 ギガというのは、さらにこういった無線局がたくさん運用されていますので、当然のことながらアマチュア無線局が運用する際にはですね、少なからず影響しますし、また、妨害を与えてはならないということで、運用には十分気をつけなければいけないということですね。はい、まあ、この 2.4 ギガのですね、アマチュアバンド、これはね、まあ、もちろんこの上の周波数ね、 5.6 とかですね、いろんな周波数があるんですけどもね、この市販の無線機が売られているというね、まあ、メジャーなこのメーカーが作ってたというね、実績のあるこの 2.4 ギガでございますけどもね、まあ、人気はないというね、バンドというか運用している局があんまり少ないということでね、まあ、さすがにメーカーさんもですね、撤退してしまったということでございますけどもね。またあのトランスバーターをね、いろいろと制作されているね、会社さんもあったんですがね、残念ながら今はね、ちょっと入手が困難になってきてしまいましてね、本当に残念な話でございますけどもね。もうこうなりますとね、やはり、アマチュア局といえどもこの自作のね、領域でございますんでね、こういった方々がですね、また活躍できる周波数帯なのかなという気もしますけどもね。はい、 この、ね、周波数帯ね、我々業務の方ではですね、これよりさらに上の方の周波数帯含めてですね、通常は取り扱っている周波数なので、どういう、ね、使い方をされているかというのは分かるんですが、このアマチュア無線の場合にはですね、いろんな使い方をされますんでね、このあたり、非常に興味がある周波数帯だったんですけどもね、はい、なかなかこのあたり残念なところですね。5.6GHz とかですね、さらに上の方の周波数を含めまして、アンテナもですね、通常のヤギアンテナ形式からですね、やはりパラボラ系のアンテナとかですね、そういった面、開口面アンテナといいますかね、こういったものがですね、非常に多くなってきているのかなという気がしますけどもね、これらもですね、ディッシュ含めて自作をされている OM さんがたくさんいらっしゃいますんでね、この辺のものもですね、ハムフェア等でですね、やはりこういったマイクロ系のクラブブースを見ますとですね、もう本当に完成度も高くてですね、リグ自体もですね、本当に素晴らしい作りになってましてね、またそのマイクロ波でね、使うデバイスもですね、なかなか非常にですね、FET 一つとってもですね、なかなか、高価なものになりますけどもね、そしてまた機構部分、あるいはですね、このフィルター含めたですね、部分、そしてですね、導波管含めたですね、こういった部分のですね、工作、セミリジットケーブルなんかも使ったですね、工作が出てくるわけでございますけども、このあたりもですね、この自作をしているリグを拝見しますとですね、非常に素晴らしい技術でもってですね、作られてるのかなというのがね、伺えるところでございますけどもね。こういったあの高い周波数はね、そんな形で、市販のリグというね、形では、なかなかの入手しづらくなってきましたけども、こういったあの周波数を使いまして、いろんな実験がね、できますので、低い周波数帯ではなかなか、体験ができないですね、いろんなことができますのでね、また最近ではですね、この山岳間でですね、やはり皆さんもやられていると思いますけれども、画像通信を行ったりとかですね、いろんな使い方がありますね。非常に簡単なシステムでですね、また小出力、パラボラアンテナ自体がね、原因もかなりたくさんあるんですけども、送信機自体非常に小さいものでですね、非常に長距離とですね、画像通信ができたりとかいうこともですね、いろいろとやられている皆さんがたくさんいらっしゃいます。帯域が広いということで、いろんな画像通信含めたね、デジタル系の通信含めた更新ができるんですけども、なぜかここでですね、電信をやってみたりとかですね、そういうのも面白いのかなというふうに思いますけどもね、はい、きちんと、バンドプランもですね、各周波数ごとにですね、きちんと決まっておりますんでね、それに乗っ取った運用はもちろんするんですけどもね、こういった高い周波数の運用をぜひね、ちょっと楽しんでみたいなというふうにね、思いますけどもね、はい。やはり今後は自作という形でですね、運用することになるんでしょうかね。はい、そんな感じでございますけども、と言いつつオークションを見ながらですね、いろいろと物色しているところでございますけどもね、ついついこういうところでね、クリックしちゃいそうでね、恐ろしいんですけどもね、はい、皆さんぜひね、この 2.4GHz そしてそれ以上の周波数帯でですね、一度ぜひ、QS をしてみた見てはいかがでございましょうか。はい、というわけでございまして、今日の QRV コーナーは 2.4GHz、 こちらについての話題をお送りいたしました。はい、ではいつもの楽曲コーナーでございます。今日はですね、夏を諦めてというね、楽曲をお送りしたいと思いますけどもね、これはですね、研ナオコさんとかですね、いろんな方がね、歌っておりましたけれども、今日はですね、演歌ではもう皆さん有名ですね、坂本冬美さんのバージョンでお送りしたいと思います。いろんなね、坂本冬美さんはこのいろんなカバーアルバムをですね、3枚ぐらいかな、お出しになってるんですけどね、いろんな曲をですね、彼女っぽくですね、歌ってるのが非常に良くてですね、ついついこれはね、3枚ぐらいあったの、3枚か4枚あったんですけどもね、買い揃えてしまいましたけどもね、なかなかこれはね、非常に、聞き応えがありますんでね、ぜひお聞きいただきたいなと思います。それでは今日はですね、夏を諦めて坂本冬美バージョンでお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね、59コーナー早速お送りしたいと思います。今日もですね、メールいただいております。ありがとうございます。
また無線、
まずね、早速それではご紹介したいんですが、太田8623、 旧定地ないですね、群馬県の大田区、大田市とね、あと東京にも大田区というのがあるんですけどね、はい、フリーライセンスのですねコールサインの方も結構最近多いんですよね。はい、ありがとうございます。周波数から放送中の曲名を確認できるサイトは当方も知っておりました。あ、先週かな、お知らせしたやつですね。はい、早速ねありがとうございます。IS のデータバンクは知りませんでした。 BCL もこんなにも便利な世界になったのかと感慨深く聞いておりました。放送後は久しくワッチをしておりませんでした。各バンドで聞こえる放送局を確認してみました。近隣諸国の放送ばかりでワッチしましたが、 EU 方面の局もまだまだ頑張っているところもあるようです、ということで、番組を聞いて BCL がマイプチブームになってきました、ということでねございますけどもね。はい、ありがとうございます。この周波数でですね放送局名が分かるというのはですね、これ非常にすごいデータバンクというかねなってまして、またあのデータの更新もですね非常にしっかりされてるんですよね。これどういう風なシステムになってるのかはちょっとよくわからないんですけどもね、国内の放送局の周波数入れてもちゃんと出てくるので、すごいなと思いましたけどもね。はいはい、
何が面白いの。
まあ、そうですね、それと、まあ この場所的にもですね、国内からですと近場の、ね、近隣諸国、これ当然よく聞こえるのは当たり前なんですが、その中でもですねやはり、EU 方面とかですねアフリカとかですねそちら方面、また遠くはね南米方面とかがですね放送局まだまだ頑張ってますんでね、まあ、省電力の放送局もですね、アマチュアに比べたらね大電力ではあると思うんですけど、やはりそれでも放送局としては省電力になってしまうんですが、コンディションとタイミングさえ合えばねよく聞こえると思いますんでね、皆さんまだまだ、BCL やられた方ねたくさんいらっしゃると思うんでね、チャレンジしてみてはいかがかなと思いますけどもね、まあ、相変わらずアルゼンチンのですね RAE はね放送を今やっていると思うんですけども、なかなか受信ができなくてですね、過去に数回しか聞いたことがないんですけどもね、コンディションが良さそうな時にも何回もチャレンジしてみたんですけどね、受信ができなかったんで、ね、残念なんですけど、このあたりね、どうなんでしょうかね、昔ねなかなか聞こえなかったというより全く聞こえなかった幻の放送局はですね、今になって聞こえてくると非常に感動するところがあるんですけどもね。はい、そうでもないですか。ありがとうございました。またこういった話題をね、送りいただければと思います。皆さんきっとね懐かしがると思いますんでね、ぜひお待ちしたいと思います。ありがとうございました。続きましてですね、これは W のコールですかね、WL4NN、新井さんですね、アルファベットで書いております。ハムフェアがそろそろ近づいてきましたが、今年もブースを出展されていること、アイボール QS を楽しみにしています、ということでね、当地からは当然遠いのですが、今年もゆっくりと2泊程度宿を取りゆっくりと会場を見て回りたいと思っています。番組収録などもあるようですがぜひ頑張ってください、ということでね、ありがとうございます。多分この方はあれですかね、去年会場でアイボールしていただいたですかね。はい、アマチュア局のねお名刺交換ねよくするんですけども、その中に W のコールサインの方がね何曲かいらっしゃったんでね、その方のお一人かなと思いますけどもね、ありがとうございます。番組収録はですね今年も行いまして、おそらく26日の予定でですね、はい、時間がまだちょっとね今の時点でまだですねはっきり分かってないんですが、午後になると思いますけどもね、やると思いますので、まあ、去年と同じような感じでですね、いつものトミコさんがですね、スタジオ、まあ、JR 特設スタジオになりますけどね、こちらに行きまして、
うるさい、
ゲストの方と3人でですねお話をする予定でございますよ。はい、このあたりはね、ぜひね会場でね、皆さんご覧いただきたいなというふうに思います。外側からですね、皆さん見ることができましてですね、中側にいると非常に緊張するんですけどもね、はい、そんな感じの雰囲気のところでございますけどもね、はい、ぜひぜひまたね会場でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。ぜひね遠くの方からのね、ご来場でございますけどもね、ハムフェアはね本当にワールドワイドでねいろんなところからね皆さん、来られますよね。そして DX の方もですね、顔を覚えている方がたくさんいるんで、ブースに立ち寄っていただく方はね大体覚えてるのがねすごいなと自分なりに思ってるんですけどもね、はい、そんな方とまた再会できるのもね、楽しみにしております。どうもありがとうございました。ぜひまた会場でお会いしたいと思います。ありがとうございました。それではもう一つです。 JK3FFG、さん、木下さん、岸和田かなですね、はい、 JCC 書いてないですね。はい。暑い日が続いていますが、アンテナ工事と大変かと思います。そうなんですね。これがね、先日東方もこのクソ暑い中、タワーへ登りアンテナのメンテナンスを行いました。先日の大風で HF のヤギエレメントがばらついてしまい、しばらくそのままにしていましたが、どうにも気持ち悪いので思い腰を上げて上に上がりました、ということでね。エレメントがですね、バラバラにこうヤギアンテナの場合ね、こうなってるとどうにも気持ち悪いんですよね。まあ、飛びその他にまあ多少影響あると思うんですけどね、特にその VSWR の悪化とかですね、そのあたりに問題がなければ、もうね、なかなかメンテも大変なんで、そのままにしてるってケースが多いんですけどもね、やはり、上を見上げるとどうしても気持ち悪くてですね、直したくなっちゃうんですよね。まあ、それで、ね、直しになったということでございますけどもね、タワーから手が届く位置のエレメント2本を調整でしたので簡単でしたが、導波器など手が届かないブームの先のエレメントはどうやって下ろすか、または、エレメント緩めブームをスライドさせるなどの方法しかないので、この場合はプロの方にお願いするしかないなと思っています、ということでね、昔はローカル仲間とワイワイやったのですが今は無理ですね、ということでね、これはねもう皆さんその通りでね、大体現場行きますとね、お客さんの方がそういう風に言われますね、昔はやったんだけどねみんなでっていうのをね、はい、私たちもねそうでございましたけどもね、そういう形で今は業者の方に、頼むというケースが非常にね多くなっているということでね、まあ、その辺我々もですねお手伝いができればということでですねやらせていただいてるんですけどもね、はい、なかなかねこのヤギアンテナの、そうなんですよ、手に届くところは我々もですね簡単なんですが、それ以上のところはですね、もうやはり一番なのはアンテナを一旦ですね外すのが一番なんですよね。それとブームを動かすというのもあるんですが、最近のヤギアンテナの、まあ、マルチバンドのヤギはいろんなものがついてますので、これを調整するのも結構大変なので、やはりマストクランプから外して、アンテナをですね少し、こう90度に曲げてですね、手の届く位置にずらしてですね、この調整するとか、あるいはですね低い位置のアンテナですと高所作業車を使ってですね下から15メーターぐらいって伸びますんでね、そんなところで調整したりするんですけどもね、はい、まあ、それ以上の自立タワーですとなかなか難しいので、一旦やはりアンテナを下ろすとかですね、そういうことになるのかなという感じがあります。まあ、クランクアップタワーが一番いいんですけどもね、クランクアップタワーはご承知の通り周りに何もない状態であれば大きなエレメントもですね全部して下ろせるんですけど、なかなかですね、周辺にですねいろんな木があったりとかですね電線その他があってですね引っかかってしまうということで、どうにも下に下ろせないというね、まあ、そういうのもありますからね、なかなか難しいところでございますので、
ね、もういい加減にしてよね、
この辺りクランクアップタワーにするのか自立にするのかっていうね悩みのところかなという気がいたしますけどもね、はい、そうですか、どうもありがとうございました。まあ、ぜひですね、怪我をしないようにですね、そして熱中症には十分お注意いただきたいなというふうにね思いますけどもね、はい、無理なようであればねぜひプロの業者に任せていただきたいということでございますんでね、そういった場合はご相談お待ちしております。どうもありがとうございました。はい、本日の、ね、QRL これで、ね、終了でございますけどもね、はい、ただいまですね、前回もちょっとご紹介してますが、ジャードさんのですねハムって更新パーティー2018夏バージョンということで、これがですね15日から開催、昨日からですねちょうど開催しているということで、9月2日23時59分59秒までの更新を有効ということでね行っておりますね、はい、これはね、いわゆるビギナーの方向けにですね、このジャードさんで、講習会で、免許を取りになった方がですねと、それから多くのアマチュア局との交流を図るためのですね QSO パーティーでございますので、一応のですね規約はあるんですけどもね、はい、ご紹介した通りでございますけど、これはですね更新してロゴを出すと条件によって、まあ、抽選でですね、このコールサインプレートがいただけたりですね、オリジナルグッズ、このノベルティグッズがですね、もらえるというようなことでございますんでね、皆さんね参加をされていただければと思います。このコールサインプレートね、かっこいいんですよね。ハムってのメンバー1曲以上と更新して、書類を出された方に、抽選で10名の方に、コールサインを入れて、プレートが進呈されるということですね。さあ、そして参加賞として、 ハムってみれば2曲以上含む20曲と更新、20曲以上と更新した方には全ての方にロゴ入りのノベルティグッズがもらえますということでございますのでね、こちらもですねぜひねチャレンジしてみてはいかがかなと思います。まあ、これはですね、ビギナーの方へのね、交流を深めるということのね、QS パーティーですので、たくさん更新してですね順位を決めるというものではありませんのでね、お正月の QS パーティーのような感じのイメージでございますね。はい、ぜひぜひですね、参加をされてください。一般の局がね、参加することが今回可能になりましたんでね、はい、ぜひねお時間のある方はこの期間中に、QS をね、されてみてください。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。